はい、なんか後ろの方は寒いみたいですけども、あのクーラーは後ろ2つついてるんですよね。だからあの寒い人は前に来て、前は暑いですね。あの寒がりの人は前に、暑がりの人は後ろに行かれるからいいかと思います。それでは、言葉から分かっちゃっていただきますが、今日も私のために十字架にかかり三日目の私に期待しながら本当に行きたいと思います。御声新聞が今日も届いております。御声新聞の3面のところにですね、先日行いました夏休み子ども特集のゴスペルコンサートですね、子どもたちが踊ってる写真がいっぱいありますけれども、これが出ておりますので、ぜひご覧になってほしいと思います。あとこっちにですね、大村教会が、あの辻子牧師が学童保育でゴスペル教師をしたものがありますし、あとですね、今年は350曲安田家の11周来たみたいですね。そこから今から設定が始まるんですけど、あと一番初にですね、シオン・モーコ・ムタレ宣教師、ダミアに行ってる、まあ、旧姓青木ですけど、青木宣教師ですね、の、が名取市におられましたので、一番自信の人があったところですね、名取市、あの宮城県の名取市にありましたので、その時の、彼女は一番と思いますけども、その時のことは書いてありますので、ぜひ、祈っててください。生の声ですね、ぜひね、見てみてくださいと思います。で、それで、先ほどもお話がありましたが、先週はキャンプがありまして、22日から25日までキャンプを行いました。まあ、あのお盆の時期はもう終わってましてですね、お仕事をされている方はなかなか休みが取りにくい時期だったので、まあ、切るかと思って、来週はできればお盆の頃に、したいなとは思ってるんですけれども、その中でも70名ぐらいの73名ということですけど集まられまして、非常に祝福されている思うことができました。そういう神様に感謝をしたいというふうに思います。ちょっと距離が遠かったんですけれども、まあ、佐賀県でやったことには意味があります。その唐津市の鳩岬というところですね。で、まあ、長崎のことで考えれば長崎でやりたかったんですが、ちょっと佐賀県でやることによって佐賀における霊的な壁が破れているための一つのポイントと思ったんですね。で、そんな話はしてなかったんですけども、小須田牧師も唐津で今年何かキャンプか何か例えでキャンプでもした方がいいなと思って探してたようであります。で、私が、まあ、今年のキャンプは長崎唐津でしようと思っていると言ったら僕は驚きましてですね、で、今回したわけですけれども、何かとても意味があると思います。でちょうどそのキャンプをする直前にですね、団地が終わった時に佐賀からですね、福岡の方に、来られまして、そして、まあ、40代の女性なんですけども、そしてその方がイエス様を信じることができました。そして、洗礼も受けたいというふうに言っておられまして、なんか確かに神様はその佐賀はすごく霊的に最も厳しかった、宮崎とも厳しかったんですね。宮崎はグーンと破れて今来てますけども、佐賀も神様は手を伸ばしてくださるのではないかということをすごく思っています。それは単に佐賀県だけじゃなくて九州全域、もうちょっと広げれば日本全域に変わってくる。宮崎とか佐賀って霊的に厳しかったんですけどね、そこが破れてきてるということで、それで今回佐賀でやったんですけども、だからちょっと遠かったんですけども、長崎にとってはですね、なんかすごくそこにも意味があったというふうに思います。まあ、来年は高人君の希望通り、一切までできなかったと思いますけれども、本当に大活躍でしたよね。本当に感謝しております。実は杉の兄弟ですね、高人君のおじいちゃんも大活躍でですね、ぜひ皆さんです、ね、映像があったら見てください。おいくつですかね、70代ぐらいですよね。手に届く賛美ってね、こういうふうにですね、手に届く賛美ってこうやるんですけど、それをですね、杉の兄弟が踊っております。適当じゃなくて真剣にやっておりますって、こうやって本当に奥さんと一緒にみんなでですね、あれは圧巻でした。それでダンスの最優秀選手賞を取りましたので、あれは牧会的にやったっていうのではなくて、客観的にでも一番真剣に一番立派にやってたんでびっくりしたんですよね。で、聞いたら生まれて初めてやったそうですけれども、すごく感動いたしましたね。だからやっぱキャンプっていうのは人の心を開くんですね。本当になんか杉野姉妹が今までの旅行の中で一番最高だったって言ってましたけど、あれは嘘じゃないと思いますね。本当に祝福された時だったと思います。ぜひですね、ビデオが10分ぐらいで映像を作ってくれてますので、できたら来週カリスマ世界でご覧になっていただければと思います。さて、時間は限られてますので聖書の方に入っていきたいと思います。ピリピリというの手紙の2章の今日は1節から、見ていきたいと思います。こういうわけですからっていうのは先週やりましたところを受けてるんですね。聖書のことを少しだけお話しますと、キリストの福音にふさわしく生活しなさいっていうところがありまして、これは律法じゃなくて 天国のものとして歩みなさい。そして本当に福音のために、生きていきなさい。そうすることによってクリスチャン一つになれるって話をしたんですけども、そういうわけですから、こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と歩みがあるならと書いてますね。でこの一節のキーワードはキリストにあってなんですが、これは後で詳しく話します。キリストにあって励ましや愛の慰めや、また御霊様聖霊による交わりがあって愛情と歩みがあるなら、2節、私の喜びが、パウロの喜びが満たされるように、パウロが喜びで満たされるように、フィリピの教会の人たちに向かって、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいってですね。だからパウロがもう本当に獄中にいて喜びを満たされるためには、フィリピの教会の人たちが一つになって、本当に同じ愛の心を持って、心を合わせて、神様が与えてくださる志を持って一つになっていると嬉しいってことですね。これは分かるわけですね。例えば、私たちが、例えば、まあ、小さいと思えば、私が例えば、子供と共に、まあ、世話とかどっかに行くとします。その時、子供たちが家で本当に一つになって、みんなで助け合いながら生活して、ちゃんと学校に行ったりやってくれてたら嬉しいわけですね。というのはその時にですね、みんなむちゃくちゃやってですね、それぞれ勝ってやったらですね、心が痛むわけですね。で、パウロは本当にピリピの教会たちを愛していて、自分は獄中にいるんだけれども、あなた方が本当に一つになってくれてたら嬉しいって言ったんですね。で、ところがですね、わざわざこういうことを書いたということは、ピリピの教会の人たちが必ずしも一つになっていなかったということを意味します。だから、一致が保てない状況であったり、あるいは同じ愛の心とはちょっとこう心がすれ違っていたり、心が合わさないでぶつかり合っていたり、志がバラバラでなってしまっていた可能性があるわけですね。まあ、派手ではなかったと思うんですけれども、あったと思うんです。それに対してパウロが、そうじゃなくて一つになってほしいと言ったんですね。で皆さんね、なかなかこれは難しいのです。こうやって話はできるし、説教はできますけど、じゃあお前できるかというとですね、これは肉の力では不可能です。夫婦であっても親子であっても、身からの教会であっても、聖霊の助けがないと無理なんですね。で、なぜそれが難しいかというと、その理由が書いてあるんです、3節から。何事でも、ね、どんなことであっても、自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい、と覚えたわけですね。で、つまり、何事でも自己中心や虚栄からすることなくってことは、自己中心や虚栄からしてる人がいたわけですね。だから、一つになりなかった。で、へりくだって、互いに人を自分よりも優れたものと思ったらいいんですけども、自分の方が偉い、自分の方ができると思ってしまったり、自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさいということから、まあ、他の人のことを顧みる人もいると思うんですが、限界がありますよね。他の人のことよりも自分のことばっかり考えてしまうと。まあ、うんとくらいでは子供なんですけども、でも今は大人の格好をした子供が多いような気もいたしますし、クリスチャンになってもやはり成熟できないでいるクリスチャンもいますよね。私たちも自分も含めてそういう噂がありますね。で、自己中心とか虚栄から動くと一致は生まれません。で、人を自分より優れているものと思っているといいんですけども、いや俺の方ができるなとか、俺の方がやってるよと思っていると一致は生まれません。で、自分のことばっかり考えて人のことは考えてないと当然一致は生まれません。で、わざわざパウロがこういうふうに書いたということは、そういうことがフィリピの教会の中にあったんだと思われます。でもこれはですね、フィリピの教会の特徴じゃないんです。人間の特徴なんだ。でもちろん神様を知らないときはそういう傾向が強いですね。今の、この民主党が菅さんが辞めた新しい方がね代表になって、そしてそのまま総理大臣になるでしょうけど、今のままいけばですね。それでその時にですね、残念ですけど今の日本の政治家は、自己中心や虚栄、人を自分の優れと思うと思って、自分の方で他人のことを考えているかというと、本当に国民のことを考えていて、本当に国民の利益を考えて、本当に自分はもう無視になって人々のために尽くしたいと思っているかというと、ちょっと難しいですね。ちょっと申し訳ないけど難しいですね。かつてはね、そういう人も、ね、いたような気もしますけども、ちょっと難しいなということがありますね。で、それは何も政治に限ったことじゃないんですよ。残念ですけど、私たちも気がついてみると程度は触るかもしれないけれども、自分中心であったり、見栄を張っていたり、俺の方ができると思っていたりすることがありませんかね。いろんなところで、面白いのはね、 身近なところほど起こりやすいんですね。で、ある牧師がですね、今回団地来た時面白いこと言ったんですよ。で、私はその牧師がですね、すごく奥さんを大事にしている牧師だと思うんですよ。なのにその牧師がですね、今回のその団地犠牲から一番語られたことはね、一つの麦や餅をしてしなければ一つの麦だ、しかし死ねば豊かな実を結ぶという言葉がちょうど寝てる枕元に置いてあって、それがもうものすごく語られたんですって。で、自分は言ってました、教会の人とか他の人のためには本当に死の助けと恵みによって随分死ぬことを学んできたと、ね、言ったんですね。ところが妻に対してはやっぱり死ねないで自分の自我が出て、自分がいいと思うことをね、こうどんどんさせてしまって、ね、ものすごく妻に対してね、自分はいいと思ってやったんだけど結果的には妻をそれで苦しめたことに今回気づいたって、ボロボロ泣いてるんですよね。まあ、断食してる時って砕かれるからでしょうけど、びっくりしましたよね。面白いと言ってましたね。その教会にはですね、実はですね、かってすごい料理人としてはすごく良かった、東京で何十年かやってスイスかどっかの国に行って、その後熊本に帰ってきて、熊本一番いいホテルの、料理長をしていた方ですね。で、天皇陛下が来た時にはその人が料理を作って出したって人なんですよ。その人がところが怪我をして手がもうちょっと使えなくなったんです ね。それで、まあ、今障害者になっています。その方が実はその教会に来るようになったんですよ。ね、領事ライブを通してくれられてね、本当に救われたんです。ところがやっぱりもう世を渡ってきた人ですから、教会始めて来た時にやっぱり話す内容が世のことが最初は当然ね。で、その牧師はすごく死の十字架では珍しく純情派なんですそれでですね、ちょっときつかった。で、彼がいない時に奥さんに、その彼女って大体奥さんに、まあ、ちょっと公ではとても言えないような、まあ、申し訳ないけど品のないと言いましょうかですね、かなりいろんなことを言ったそうですね。で、それを後で奥さんから聞いて、彼はもうなんというかね、もう来ないでくれって言いたくなるぐらいの気持ちだったそうですね。でも実はそういうことが起こる前に彼に対して予言があったんです、ね、これから人を送りますが、ね、とても受け取れない人です、愛と寛容を持って力をいただく、愛と寛容を持って受け取りなさいと予言があった。それが繰り返し何回かあったと来てて、来た後も繰り返し主に愛と寛容をいただいて対応しなさい、主に愛と寛容をいただいて対応しなさいって、そんなにばかりだったんですってね、私が言ったそうですけど、死忘れてる神様ですね、言った人じゃなくて神様だったんですよね。で、彼はその言葉があったから、もうちょっとね、もうやっぱり奥さんにいろいろ言われて面白くないから言ったんですけど、ね、愛と顔って倒してた。そしたらその人ね、どんどん変わってきたんです。で、他の人を連れてくるし、ハンディを持った子を連れてくるし、その昔の仲間だから、もうすぐ、ね、もう引退したけど、そういう結構、ね、そういう業界ではもう鳴らした人たちをね、教会結構連れてきたりするんですよね。それで、礼拝全然休まない。日曜日だけじゃなくて、いくつか見学してるので、平日にやってるけど、キャンプがあったりして来れないって出たりすると、そっちの窓がちゃんと来たりして、それで、とにかく正解もどんどん来るんです。全くありました。それで、ものすごい真面目ですね。その習慣に来る生き方っていうのはね。それで、本当に見事だなと思うわけですね。で、最近はちょっと真剣に祈りになりましてですね、今まであまり祈ってなかったので、真剣になって変わったんですね。やっぱり忍耐と愛があると変わるんですね、言ってました、ね、そういうふうに教会の人にはもう人間的にはね、もう二度と来てくれるなってこう言いたくなるぐらいあらがたっていたし、ね、やったけど、だけど神様の恵みに祈りながら対応できたけど、奥さんに対しては、ね、悪意ではないんですよ、善意なんですよ。自分の善意からだけど、きっといいと思ったけども、あっちこっちね、いいと思うことで引っ張り回してしまって、妻の心を知らない間に踏みにじって痛めていたってね、ボロボロ泣いてるんですよね。と思ったけども、確かに主が語ってるんじゃないのかなと思ったんですね。で、私たちは身近な人に対しては気がつかない間に自分中心のものを考えていたり、まあ、虚栄とは言わないけれど、なんて言うんでしょうかね、やっぱり、ね、例えばみんなの前で奥さんにですね、例えば私男性ですけどね、私を否定するようなことやね、徹底としないですね。でもある意味でこうやって見えっぱりですよね本当のことであれあればあるほど答えますもんね。なかなか言ってほしくないですよね。ね、なんて言うんでしょうかね、人っていうのはどうしても自分のことを中心に考えていたり、ここで、まあ、ここで言えば、ここの言葉で言えば共演ですね。そして人を自分に優れてると思わなかったりするんですね。自分の方が偉い、自分の方ができるって思ってしまう傾向が強くあると思うんです。で、なんかね、そんなことだったら仕方がないじゃないか。だって私は僕の方が、例えば、すいません、ね、いいですか、ね、のぞみちゃんと私を比べた場合ですね、のぞみちゃんの方がはるかに手の捉え方は素晴らしい 私はあの真似はできません。あの真似をしたら3回ぐらいで手が痛くなってやめてしまいますね。私はやっぱりあの手のひらを食べてるこういうアクションしか出しませんので、私はですね、私思うわけですね、私の方がはるかに髪を叩いているわって思うわけです。そういう時に人を見ていたらですね、自分の方ができるし偉いじゃないかって思うことはいくらでもあると思うんですね。そしてまた例えば、分かりやすいから夫婦にしましょう、親子でもいいんですけども、同僚でもいいんですけども、分かりやすいから夫婦で言えば、例えば夫婦のことをそのお互いを見ていたら、俺はこんだけあなたのことを思ってやってあげてるのに全然お前は分かってないじゃないか、お前は全然俺のことを思ってないじゃないかっていうことをお互いに言い始めるんです。ほとんどの夫婦が、俺ほとんどの夫婦がですね。でそれを聞いてたら、夫のことを言えば本当の夫の言う通りだって、どうしようもない奥さんだなって、どうしようもない聞いたら本当の奥さんの言う通りだ、どうしようもない夫だってこう思いたくなるようなことっていくらでもあるわけですね。それは何かというと、みんな結局自分のことを考えて自分は正しいっていうかことになるわけですね。でもそれって必ずしもこうお互い見てたら変えれないわけですよ。どうすればいいか、そこ追加で、その方についてね、5節、あなた方の間ではそのような心構えになさい、つまり、相手を自分にも優れたものと思って他の人のことも顧みて、自己中心の上からしないようにしなさい、そういう心構えになさい。でもちろんそれがいいんです。でもお互いを見ていたら、心構えはあって少しはできても、よく持つ人で1ヶ月坊主、よく持たない人は1時間坊主ですね。で普通は3日坊主ですですね。どうすればいいかと、それはキリストイエスのうちでも見られるものです。ここなんてキーワード、さっきもキリストにあってて後で言いますけども、ここなんてキーワード、私たちの目をイエスキリストの方に向けるときに変わるんです。でイエス・キリストの方が出てくるんですね。いきなりポンとね。これすごくポイントなんですね。イエス・キリストはどうだったかというと、キリストは神の見せ方である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、で神の見せ方って、この姿ってのはこの姿形のことを言うわけではありません。ここの言語はですね、神の本質ってのは意味の言語が使われています。だから、その姿形って意味じゃなくて、神の本質、だから、て言えば神様は創造者です。創造者より創造者、作られた方。いつも言いますよね、時間も作った方、全世界全宇宙を創造された方、だから神様はいつもより時間に縛られないし、場所に制限されない、偏在って言いますね、あまねくあるって日本語だから、英語で言ったらどういうんでしょう、偏在ですね、あまねくある。だから神様は、長崎にいて同時に東京にいて、プノンペンにいて、北京にいて、ニューヨークにもいてですね、ハイチもニュージーランドにも出るわけですね。同時にどこにでも存在できるわけです。これいっぱいいるの。唯一だけどどこにでも存在できる。何かって、それ全部を作られた方が神だからですね。だから私たちは何かあったら時間に制約されてるんです。もうさっき話したところに私は戻れないわけですね。タイムマシンができるというかもしれませんけど、今なら無理ですね。それから私は今長崎にいますから、他の場所には入れないわけです。東京にも、大阪にも。もちろん映像で映すことはあるけど、それは挙動ですね。本当の実像は入れないわけですね。当たり前のこと言ってますよね。でも神様にとっては別に時間を作った方ですし、全宇宙を作られた方ですから、場所にも制限されないし時間にも制限されない。それなのに神様はそういう神の在り方本質を捨てることはできないとは考えないで、だからそういう本質を横に置いて、時間を作られた方が時間の中に、あの2000年前パレスチナというあのイスラエルのあの場所に、しかも母の胎に、マリアの胎の中に宿ってこられたわけです。あの桃から生まれた桃太郎って日本にはあるわけですけども、イエス様もですね、なんか一歳だからスイートにしましょうか、スイートからポカンっていきなり割れてですね、ポンと出てきた方がですね、なんか人とは違う、この人は特別だとかなったと思うんですよね。いや変な話だって、未だにですよ、イエス・キリストはマリアの私生児だったと、マリアは罪の結果生まれた私生児だったというふうなことを言う人がいるし、そういう小説を書いてるのは今でもいるわけです。で神様はそれぐらい分かってるわけです。そういうふうに言われちゃうことぐらいは、とんでもない行動ですけどね。でもあえてわざわざマリアの胎の身に聖霊によって身ごもった、 100% 聖霊です。聖霊によって身ごもって、そして、日本的には戸月と書いて生まれてきたわけです。全く人と同じ道をたどって、これはね、さらっと考えるけどものすごいへりくだりですよ。神なのに神のあり方をすることができないと考えないで、全く 人と同じようになり、人が通る道を通られて、この肉体を持たれたんです。まあ、もちろんね、イエス様の方がはるかに肌の艶があったでしょうし、ね、イエス様はそれはもちろんですね、罪はなかった。だから罪なる体ではありません。罪はないんです。でも地上の肉体を持ってくださったんです、神なのに。これはちょっとね、考えたらすごいことです。キリストは神の息子であるかのように、神なる方を捨てられないと考えて捨ててくださったんですよ。神は神であることを捨ててくださったんですよ。夫の方が夫であることを捨てたら妻は変わるかもしれません。妻が妻であることを捨ててくれたら変わるかもしれません。親が俺は親なんだってあるプライドを捨てたら子供は変わるかもしれません。牧師も牧師のプライドを捨てたら神父は変わるんだ、はいすいませんっていう感じですけども、多くの人はですね、自分の立場から降りれない、自分のある意識って言うんでしょうね。イエスさんが言ったんですよ、俺は神なのになんでね、そんな人の姿にならなきゃいけないんだって。神様、イエス様が言われたんですよね、全国でね、イエスよってね、ちょっとお願いがあるんだけど、はい、ちょっと人を救いたいって、でもちょっと人間になってくれないと救いようがないと、あの罪を学ぶにはね、神の前じゃダメなんだ、もう人と一緒にならなきゃいけないから、悪いけど人になってくれないから、あそこに行くんですか、あの罪に満ちた見せかけだけ綺麗で中身は汚くないあの人間の世界に行くんですか、えいってか言って、うん、悪いから言ってくれないかって、私がですか、そうお前しかいない、あそうですかって言って、イエス様もはいって言って来てくれたわけですね。いつも私この例えするときにも いつも話すでしょ、長崎がよく知ってますけど、ウジ虫の話、若い世代は分からないよね、汲み取り式トイレって知らないだろうから、ね、分からない人はアジア選挙にして行ってください、ね、特に奥地の方、アジアでも都会は違いますけど、奥地の方ね、行ったらですね、今でも組み通しのトイレがあります。組み通しのトイレに行くと下の方に事務所がいっぱいいるわけですね、特に暑いところで、でいつも言いますように、これ女性としてだから男性します、都市博士なんですね、都市博士、ちょっとお願いがあるんだ、神に示された、ウジ虫にも救いが必要だね、でね、それで都市博士に行ってもらいたいと、ね、だからあれけどアジアの口に行ってですね、その君になってもらえても、ウジ虫になってくれ、そして悪いけど、ウジ虫になって、組み取り人の前に飛び込んで、ウジ虫に福音を語ってきてほしい、そして僕知りますよね、木原牧師ご乱心とか言ってですね、バカげた例えだと思う人いるかもしれません。でも私は正直に言いますと、神が人になったのは、人間がウジ虫になるよりもっとすごいへりくだりだと私は本当に、組み取り式トイレは見るからに汚いしね、ウジ虫もあんまり綺麗なもんじゃありませんね。でも人間の世界って見た目は綺麗に見えるけど、実はものすごく汚いと私は思っています。本来人間は素晴らしいものなんですよ、神に絶対作られたから、本来神様が作らさって素晴らしいものがあるんですよ本当は。でもサタンに乗ったばっかりにね、私は島田紳助が辞めましたね、芸能界を、皆さんご存知ですか急に話が変わりますが、で私は島田紳助の関西の番組に出たことがあるんですね。しんすけとは直接会ってないんです。そのしんすけの番組で、番組を作る方がプロデューサーたちがやってきて、そして番組を作って向こうのスタジオでしんすけたちの番組の中で我々が会ってやって流れる感じだったんですね。それは本当にあるんですね。でその時ですね、その作る番組のプロデューサーたちが来ていろいろやった時ですね、妻はとにかくところ構わず場所構わず必ず連動しますから、必ず明かしますから、あらバイタリーですごいですね、私は負けますね。でこれね、証しをしたんです。そしたらそのプロデューサーがね、真剣に聞き入ってですね、言いましたよ、いや本当にこの世界は妬みと競争だけで成り立ってる世界だ、もうほとんど妬みだけで成り立ってる世界だ、もう相手の足をどう引っ張るかで成り立ってる世界だって、真面目な顔でしみじみ言ってるんです、そのプロデューサーが。でも芸能界ぐらい華やかに見えるとこないでしょ、見た目は。でもそこが、ね、実はそうなんですよね。でも別に芸能界関係ない、普通の日本人間の社会はそうですね。そこにでも神様は来てくださったんです。全く人と同じ姿になって、ああなるほどですよね、時間と場所に、それだけじゃないんですよ。これ何でかじゃなかった、ご自分を無にして、無ってのは英語ではナッシング、無ってのは全くないものになって、で皆さん知ってます、神様は全てを持ってるんです。神の名って知ってますか、ステージ上に出てます、あってあるものって言うんです、日本語にすると英語で言うと、I am、なんだろう、I am what I am ですね。そうそう、I am what I am って言うんですね。ね、 あってあるものって言うんですよ。日本語ですがあってあるもの、わけのわからない日本語でしょうけど、言いようがない、存在そのもの、すべてを持っている方が神なんですが、すべてを持っている方が神なんです。だこの方にはあること、あるっていうか、もうこの方はすべてなのです。だ神様を知ってるってことはすべてを知ってることです。すべてを持っている方が無になったってことは、すべてを持っている人が何にもない Nothing になったんです。続きは説明ばかりでごめんなさい。でもこれすごく大きなところですよね。すべてを持っている人が何にもない無になってくださって、そして本当に無になったの。使えるものの姿を取り替えてるけど、イエス・キリストは唯一賛美と誉れを受けるにふさわしい方なんです。この方だけが崇められる方なんです。これからわざわざというふうに日本の教会の弱さはすぐ人を崇める、誰それ先生、誰それ先生って、あの秋元牧師を崇めてはいけません。秋元牧師は尊敬し素晴らしい人ですから、私たちはカバーの中で生きていかないといけないけど、崇める方はイエス・キリストだけなんです。で、私が使われた教会は荒井牧師という方がおられてね、まあ、秋元牧師はもともと使われた方ですけど、でよく言われました。荒井牧師はね、私は荒井ヤンは作らない、クリスチャンを作るって。であのヤンっていうことはね、チャンっていうのはついていくって言うんですね。だからクリスチャン、キリストについていくとは作るけど、荒井ヤンは作らない、クリスチャンを作るっていつも説教したんです。でそうやっていつも説教してたのに、その教の人たちは、あ、荒井牧師に直してもらった、荒井牧師が言ったから、荒井牧師が言ったからってみんな言ってたんです。だからその教会ではなかなか技が少なかった。荒井牧師は転換は 100% 癒されました。後半になったらもう癒しと奇跡が山ほど起こってた。地球の裏側からでも電話かかってきたり、写真送ってきて乗ってくれてたり起こってた。でもその教会ではなかなか技が起こらなかった。みんな荒井牧師は荒井山作らない、クリスチャンを作るっていうのに、みんな荒井山って言ったこれですね、日本人の特徴なんですよ。人を崇めたいんです。人を崇めたい。人を崇める限り神の技は継続して起こりません。なかなかないですか。イエス・キリストだけが賛美と誉れを受ける方、イエス・キリストだけが崇められる方、イエス・キリストだけが褒められる方なんです、崇められる方なんですね。ところがその唯一賛美されて使えられるべき神が、逆にイエス様が使えるものとなって、そしてなんですね、あの人としての性質を持って現れ、自分を癒しくし、死にまでしたかったんです、ね、死っていうのは皆さんご存知ですか。罪があるから死ぬんです。罪がないと死なないんです。でカトリック教会ではマリアは知らなかったって非焦点という教えがありますが、これは 100% 嘘です。マリアは罪を持っていました。でもそれでマリアの価値は下がりません。マリアっていうのは神様の母、まあ、神様の母じゃないです、イエス様の人となってその母として選ばれた、本当に砕かれた柱です。だからマリアから学ぶことは山ほどあります。聖書のマリア様からはね、本当に素晴らしい信仰です。だけど罪人でした。罪人だったからって言ってマリアの価値は落ちません。何にも落ちません。ところがね、なんかマリアを罪とってないことにしたいからね、罪がなかったのでマリアは無限大なんです、ね、だから非正点って言ってね、天に上がったことになってるんです。カトリック教会では一番悲しんでるのは天にいる本物のマリアです。こんなバカなことはないんですね。だって罪人でなかった方のところに来たんだったら人になったわけじゃないじゃないですか。罪人のところに来てくださったから救いがあるんですよ。罪人の全くの前に来てくださって、罪人の体に宿ってくださったから、神である方は罪は持ってなかったけど、全く罪人の中に来て住まわれて、罪人と同じところを歩まれて、その罪人を救うために来てくださったんですよ。そういうのにマリアの体の中、マリアの罪がなくなってご覧なさい。もうその価値がなくなるじゃないですか。わかりますってことは。ちょっと今日これは中心ではないか、これじゃ言いませんけど、人間は自分の気持ちや感情で神の真理を曲げるんです。罪人だからこそ救いがあるんです。で罪人だったからってマリアの価値は落ちません。ね、だから、騙されないでください。無限大でも焦点でもありません。でもイエス・キリストは罪はなかったんです。 100% 私たちと同じ体を持たれましたが、罪のない体だったんです。罪を犯したことも一回もなかったんです。誘惑にはありました。誘惑には私たちと同じように会ってくださいましたが、それを拒否して決して罪を犯されなかったにもかかわらず死んだんですよ。これ皆さんありえないことなんです。罪の結果死ぬから、罪がない方が死ぬわけないのです。死ねないのです。なのに死んでくださったの。なぜか私たちの身代わりなんですよ。で、実に十字架の死って書いてあるのは、単に死なんて十字架の死ってのはね、十字架ってのは旧約聖書も書かれますが、時間がないからすみません、ありませんが、旧約聖書には、呪われ、木で吊るされたものは呪われたものであるって書いてある。つまり十字架で死ぬことによって、イエス様は呪われたものとなったものであります。罪の結果呪われたもの、つまり私たちは罪がある結果呪われたものとなって死を迎えます。そして、裁きを受け、責めを受け、呪われたものとなり、死や病、いろんなものがあるわけですね。悲しみや苦しみ、その全ての呪いをイエス・キリストが、罪はなかったのに罪の罰と呪いだけ受けて十字架で 死はありえない方が死んでくださったんです。これはね、ちょっとすごい真理なんです。あのもうよく知ってるとは思いますけど、あの知識としてじゃなくて、願わくばどうぞ聖霊様霊のうちに働いてください。知識としてみんな知ってると思うんですけど、これをね本当に霊のうちに分かるとね、全く変わります。私たちはで全くイエス様はそうやって死んで読みにまでくだり、自分にまでくだり、だから天におられた罪のなかった時間も場所にも制約されないお方が、この時間と場所に制約された地上に来て、地上はでも神の光と恵みがあるとか、そして罪の全部呪いを引き受けて罪がなかった方が読みにまでくだったんです。あれですか、一番まあ上下ってのは言い方がちょっとおかしいですけど、まあ一番高いところ、一番上の方が一番最悪の下まで行ったんです。これ以上上がないっていうところまで高い方が、これ以下はないって下まで行ってくださったんです。だから希望があるんです。私たちにはどんなに私たちが失敗をしても、どんなに罪を犯したとしても、十字架の前で悔い改めて、そして私たちがこのイエス・キリストに入れたのならば、私たちは父なる神がイエス様を復活されたので、どんな最悪でももっと下からキリストが助けてくださって上がれるのです。だからクリスチャンに絶望はないのです。イエス・キリストを信じる者にとっては、どんな最悪もどんな失敗も全部祝福に変わって希望になるのです。本当にキリストの入れたのならね、まずね。で、旧説でね、それによってつまりイエス様がそこまで低くなってくださったので、神はこの方イエス・キリストを高く上げて、全ての名に勝る名を与えになりました。イエス様は自分で上がってないんですね。父なる神様は彼を黄泉から復活させて高く上げてくださった。今天の御座にいます。まさに神として、ね、それはイエスの皆だから、イエス・キリストの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、全てが板を拝め、全ての口がイエス・キリストとしてあると告白して、父なる神を褒めたたえたのですと。イエス様だけが主として神が褒めたたえたのだと。で、このイエス様は一番下まで行った上で、イエス様に父なる神と復活されて、再び天の右の台について上まで行きましたので、このイエス様の前に私たちが十字架の前に来て悔い改めて許されて、復活されたキリストによって挙げられる、私たちは。だから皆さん、イエスの皆には救いがあるんです。あなたがどんな失敗をして最悪と思える罪を犯しても、あなたの愛する人が最悪と思える状況でもうどんな罪を犯したとしても、もうこの人が取り返しがつかない、どうしようもないと思ったとしても、今日のことを思い出してください。この勝利は立つのですよね。神様によるならば、イエス様により頼むならば、イエス様のところに来るならば、必ず引き上げられるということなんですね。でこれは実は一致と関係するんですね。そのイエス・キリストのもとに来て、私たちがイエス様の皆を褒めたたえていくならば、一つになれるんです。どんな国であっても、どんな国であっても、どんな教会であっても、お互いを見ていたら、お互いが正しい、自分の方が正しいとか、こうなるわけ。でも十字架のもとに来るならば、キリストの前に立つならば、誰も正しいとは立てないのです。そしてキリストの方がはるかに正しくて、でもキリストの方がはるかに低くなってくださった。このへりくだりとこの教祖の前に立てば、悔い改めと、そして希望が湧くんです。そしてここに一節戻りますよ。キリストにあって励ましがあり、だからキリストから来る励まし、キリストから来る愛の慰め、で御霊というのは聖霊です。キリストが与えされる。その御霊様と交わりがあって、その方からの愛情と憐れみがあるならば、あなた方は一致できるだろうって。十字架のもとに立つときに私たちは一つになれる。そして同じ愛の心から、神がくださる愛の心を持って、これ心、大事なことは志なんですね。神がくださる志によって一つにされるんです。自分が持つ幻とか、自分の持つ志っていうのは、ね、誰かの志に合わせるとね、必ず一時うまくいってもダメになるんです。でも神がくださる志、幻に心を合わせると一つになる。神が与えられる幻というのは人にはできないことなの、ほとんどの場合。例えば中学クリスチャンセンターで言えば、分かりやすいので言えば、ですね、ハリウッドから26世紀のアニメの映画を出すという神から与えた幻がありますね。中学の人は信じています。ほとんどの人は信じますね。私も信じています。で、人間的にはデッタ不可能ですね。これをどんなに頑張ったらできっこないのです。でも神様なされるでしょうし、今可能性も出てきました。現実にハリウッドの彼ができてきてね。で、こういう時に誰かに合わせるとか、誰かによって本当に神の幻の心を一つにしていく時に、それがなっているんですね。で、神がくださる幻によって一つにされるのであります。で、まあ、時間がもう来てますから終わりはないと言いますけど、最後にもう一つですね、お話をしたいと思うんですけども、ね、ここまでの説明で本当はここからかしだったんですけども、やはり断食した時ですね、まあ、これ名前出してもいいかな、見ない牧師がですね、断食の時は終わったと帰られてですね、 アメリカに行ってきて、お田深でになったんです、29歳で。ね、29歳お田深で。で、もともとですね、南北斎ちょっとこう、ふっくらさんでしたから、もっとふっくらさんですよね。それで熱がすごく出たわけですね、かなり高度にね。それで、お医者さんに行ったらですね、この年になってからもお田深での場合は舐めちゃいけない、きちんと安静しておかないと、下手をしたら本当に死ぬ場合もあるって、これね、大げさなみたいにありえるって言ってね、それで安静したけど、熱がどんどん出てですね、特に土曜日の日に。確か金曜日帰ったのかな、で土曜日にすごい熱が出てですね、もう苦しくなったんですって。で、彼は、まあ、当然それで悔やためじゃないですか、神様ってね。で、祈ってたらですね、彼は、ここにいる時はそういうことになったんですよ。いきなり神に言われたんですって、あなたは妻を愛してないと言われた。で、私は客観的にでも彼は妻を愛してると思うんですが、で彼も思ったの、いや、言われた時、私は妻を愛してると思うとか言ってね、神様そう言われても、これ以上どう愛せるんですかって書いてあったそうですね。まあ、言われたの、ね、あなたは妻との祈りの時間を最近ね、十分持ってないじゃないか。妻のために一緒に乗って心を定めて予言したり、妻とそういう時を十分持ってないじゃないかって言われたのか。言われてみると彼はですね、あの彼は例えば長崎カリスマ聖火って断食やってる人も無理してでも来るんですよね。その分、実は彼は、普段猛烈に仕事してる。例えば土曜日でも12時間まで仕事してたり、もう、だから彼は仕事自体は9時から10時に終わるんですけど、その後最後まで締める係しててね、普通ならもうエリアマネージャーになってる人なんですよ、東電で。今回は日本一についてありましたけどね、日本一になったんですけれども、今度アジア大会がマレーシアであって1週間なんですって。それがで1週間あって、それで練習も訓練もして1週間あるってことで、日曜日を挟むんです。ということで1位になって優勝したのにすぐ辞退したそうです。日曜日があるって聞いた瞬間、すいません、何の前もなく辞退したそうです。会社に怒られるんじゃないかな、会社代表してるから。でも関係ない、日曜日って気がするが断った。そしてね、閉会式の私の最後の話が終わった頃にやってくる。でもう分かってない、今からやったら終わりに近づかないって。でも電話してきて言ったんですよ、カナちゃんにね、奥さんに、ね、いや行くことに意味があるんだって。もう最後で全部終わったとしても後片付け手伝うから、行くことに意味があるから今から行くから待っててくれ、行って一緒に帰ろうって来たんですよ。あばーね、すごいですね、感動しますね。で、それでですね、彼は、だから普段仕事すごくしてる。だからどうしても帰ってきたらご飯食べるか遅い時間に食べるし、やっぱ彼の今店はイオンモール店っていう宮崎はダントツなんです。ところが、クレームボタンですで、彼はもともと厨房でね、今回も厨房で日本一になりましたよね。去年と今年は2位でね、で、今年1位になりましたけど、で、厨房なのに今店の店人が少なくて、彼はずっと接客させられてる。で、彼が一番苦手な接客なの、実は。僕じゃないね。苦手な、正直ね。ね。ところがね、それでしかもクレームナンバーの店でしょ。彼の時もクレーム出るわけじゃないですよ。でもね、だからもう神経ビリビリですよね。それだからやってるから、ストレスがたまる。だからもともとこう太っちゃうわけですね。そこに持ってきて、お宅帰ってすごくなったわけですね。ほいで熱がこう寝てて、ふーっとなってたら、言われちゃったんですよ、そうやって。おい、最初はですね、そんなことはもう神様って言ったよね、言われたの。確かにね、疲れててね、妻が祈ろうね、かなちゃん祈ろうって言ったらですね、あ、ちょっとごめん、今日は一人で祈るって言って、一人で祈って断ったりね、予言しててもボロボロになったりね、もちろんかなちゃんって疲れるから寝ることがある。でももうどっちも寝ちゃったりね、なんかちょっといい加減になったなと思ってね、彼は悔い改めたんですって。ところがね、後期子だですね、あんまり熱の高熱で、隣の部屋にいるかなちゃんの携帯でね、もしもし、あ、ごめん、来て、入ってて、携帯で見出したそうです。ほいで携帯で来てもらって、そこでですね、神様に言われた、ごめん、今まで一緒になくて、今から祈ろうと言ってですね、高熱の中を祈りながらですね、予言し始めたんですって。そしたら予言の霊がガーッと飲むようになって、久しぶりに。そして、とってしかったの、土曜日の日に。高熱の中でね、熱はだからといって下がったわけではない。でも、すっごく、体が熱くなって、その熱の熱さもあるけど、それとは違うものをね、その熱の熱さだけじゃなくて、精霊の熱さが来たんで、ガーッとね、そして予言し終わって、次の日、日曜日行ったら、教会のあるご婦人がいて、その方はそのインターネットで検索して一番最初に来たご婦人です、全世界に発信してますから詳しい内容ちょっと載せます、ね、でもちょっとそのご主人のことで教会に来てきた。でその人たちがみんなたくさん連れてきたんですけど、その方のご主人、はい、教会に来たんですよ、初めて。その時の父親に、これでもう私にすぐメールが来ました。で、私も知ってるから驚きましたね。って、これでね、もう南君もそのかなちゃんも、もう大喜び。皆さん、牧師殺すには刃物はいらない。 礼拝休めばそれでいい、牧師喜ばせない刃物はいらない、礼拝ってニコニコ笑いながら十字研究すればそれでいい、ね、これ牧師じゃなくて神様喜ばす方法ですね。礼拝に行って十字研究をきちんとしてたら私は喜ばれます、ね、ではね礼拝に来たんですよ。彼は驚いてました。これで、ね、涙ぐんでましたよね。本当に神様って真実だったって、ね、でかなちゃんと感動してましたよね。で皆さんですね、あのこれ牧師だから彼らにとってはそうなんです。でもう時間がないからあれですけど、以前一度ね、あの今中学1年生になりました祈りちゃんがまだ幼かった頃の話を何回かしたことありますよね。熱が出て夫婦で一生懸命祈っても熱が下がらなかった。神様私に言ってきたんですね、あなたは妻を裁いているってね、だからちゃんと妻のことを許して悔い改めなさいって言ってきたんですよね。今でも覚えてますけど。でじゃなかったら私は一緒に一生懸命やったんですけど、心の中でね、まあ当時すごくハードでしたから、今の日でないぐらいハードでしたから、家のことはと子供のことはちゃんとやってくれ奥さんって気持ちあったわけですよ、ね、もうちょっと頼むよってね、こっちは一生懸命外回ってんだからって思ったわけですよ。言われたんですよ、ね、あなたは ねそんなこと言ってね、妻はどんなに戦ってるか知らない、はっきり言われた、私覚えてる、あなたがもし、ね、純子さんもちの奥さんちの子でも純子さんの立場だったらあなたは間違いなく精神病になるって言われたんです。あなたには耐えれませんって、絶対病気になりますって言われたんです。って思ったんですよね。で考えてみたらなるなと思ったんです。それで悔い改めて必死に感謝しませんでした、ね、本当に心から悔い改めた。そしてもう一回、でここでちょっと恥ずかしいのは、神の前には悔い改めたけど奥さんには悔い改めてないで言ったんです本当に下がったんですよ。あの高かった熱がドーンって一気に、それまでどんなに酔っても下がらなかった熱がびっくりした。ほいで言った奥さんに、いや実はねって神様に言われたんです、申し訳なかった、もう熱が下がってからいうところがねまだ砕かれてないんですけど、言ったら奥さんがですね、本物にえっとか言ってね、実は私も神様に言われたんだ、神様にご平気ないですね、うちの奥さんが言ったそうです ねうちの奥さんも責めた、私はね、うちの夫はね他の人だったらねどんなに疲れていてもね、まあ、当時若かったですからね、神様どうでしょうどうでしょう、神様神様ってもうねもう全身全霊込めて祈るのに、私の子供の声になるとね、え全くも疲れ切って力がなくなってるってね、神様これどういうことですかってこうね、もうなんかこうね、そういう気持ちがいっぱいあったそうです。そしたら神様から言われたんですって、あなたの夫は神様の働きをしてるんだから責めちゃいけないって、これで妻も悔い改めたんですって。面白いですね、それがねお互い言わないの、言わないで同じ時に示されてそれでそれで祈ったら、これ本当なんですよ、3日間ぐらい水が下がらなかったのに、それを悔い改めた瞬間一発下がったの。だからあまりに強烈だから忘れてないんですね。祈りちゃんなんですけどね、祈りちゃんが幼かった頃あれね、で面白いですね、同時に手話で俺言ったんですよね。自分の方は頑張ってたって話だ、なんで奥さんもうちょっとしっかりしてくれないの、私はこんなに頑張ってんの、なんで夫はと思ってたわけですよね。これは分かりやすいから夫婦の話をしましたけど、いろんなところであります。でも神様はね違うだろうって言ったんですよね。そしたら一発で本当に下がったんです。だからですね、神様の前に出ると、イエス様の十字架の前に出ると、私たちが俺はこれだけやってると思ったことや人を責めたこともなんか違うなって分かります。十字架の前に出た時に私たちは、ね、自己中心や虚栄から解放されますし、人を自分よりも優れたものと思う心が与えられてきます。自分のことだけじゃなくて他の人のことも顧みることができるようになります。主のもとに出た時、主の前に出た時、そしてその時に神様は本当に聖霊による一致、神が下さる幻を与えてくださって一つにしてくださるんです。教会も家庭も、その時に神の技と奇跡が始まるようになりますね。でそれをパウロは喜びだって言ったんですね。その喜びが欲しいって言ったんですね。皆さんこういうね祝福をねぜひいただきたいというふうに思いますね。で教会の中に、お互いの家庭の中に、お互いの職場や学校の中に、あなたが本当にイエス様の十字架の前に立つときにこの目に描かれているので、それをぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ちょっと時間は回りましたので、ここまでにしておきたいと思います。天のお父様、あなたは生きておられる神様です。御言葉をありがとうございます。私たちは自己中心や虚栄から物事をしてしまいます弱さがあります。人を自分よりも優れたものと思えないで、自分の方が何か偉いからに思ってしまったり、他の人のことを顧みないで自分のことばっかり考えてしまう弱さがあります。そんなに普段はそうでなくて、そのことを考えてある限界を超えると思う無理です。 でも神様、イエス様はそうではありませんでした。神であられたあなたが人となり、罪のなかったあなたが十字架の死にまで従って病院まで下り、そして復活されました。私たちの希望はあなたにあります。このイエス・キリストの皆に救いがあり、イエス・キリストの皆に希望があります。どうぞ私たちがこのイエス様のもとに来て、本当にイエス様あなたのもとに来て悔い改め感謝をし、力いただく幻によって一つにされて、主のから来る慰め台によって一つにされて、神様の幻に向かって共に歩んでいくことができるように、主によって一つにされて、十字架によって一つにされて、神の用意されている勝利と祝福ということができるように、豊かな御手を持って導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りは聞かれませんので、悔い改めの時を持ちたいというふうに思います。仕上がりました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いのもとに証明してください。天のお父様、キリストイエスは何やって祈ります。お一人お一人の願いと求めをあなたが聞いてくださって、体に触れ、心に触れ、人生に触れ、家庭に触れ、問題に触れ、職場や学校、いろんなところに触れて、その問題で解決と勝利を具体的に与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス・されよ。イエス・キリストって命ずる。治れ。がん、腫瘍、ポリープ、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。イエス・キリストって腰の痛み、背中の痛み、喉の痛み、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。不眠症、統合失調症、躁鬱病、対人恐怖症、不安神経症、注意欠陥多動性障害、心の病にイエス様触れてください。まったきゃいを恐ろしみ出します。精霊から来るまったきゃいを人々に心を注いで、恐れから解放してください。不眠から解放してください。イエス様って言うんです。恐れを、恐れの霊を、不眠を、不眠の霊を、キリストですって言うんです。その人の力、行け。イエス様になって、イエス様よ。何か、戻ってきたお金とか時間とか何か物がですね、戻ってきた、帰ってきたお金でしょうか、時間でしょうか、物でしょうか、何かあるんですね。でそれは神様はあなたに感謝しちゃったので喜んで感謝しなさい。でもそれを神様はもう一度何かその帰ってきたものを今度は喜んで、神様に、教会かな、神様になんか捧げる促しを受けている方がいらっしゃいます。でと思うんですけども、実はあなたは予言が来る前に実はそういうことを感じます。予言が来た時に、やっぱりって思っています。で、喜んで捧げなさい。私はあなたから奪うのではありません。実はそのことを通してもっと豊かな祝福と恵みをあなたに表そうとしていると知られます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。一人一人の体と心に触れ導いてください。なんかすごく忙しい方がいらっしゃるんですけど、なんかあなたの時間を性別しなさい。朝私のところに出てきなさい。あなたは忙しさにかまけて朝を失っていますが、朝私の前に出てきなさい。ある方は10分、ある方は30分、ある方は1時間、あなたはその朝の時間を私の前に本気になって性別しなさい。その時あなたに神からの判断が来ます。朝に言葉に触れなさい。あなたは聖書を通してはっきり神様の語りかけや導きを受けるでしょう。その時分からなくても後ではっきり分かります。それはあなたの人生を変え、あなたの決定を変えます。私はあなたを祝福しよう。朝を私に捧げなさい。すごく忙しいんですが、朝を捧げることによってあなたの生活は大きく変えられていくと知られます。イエス様ありがとうございます。豊かに祝福してください。イエス様の名前によってお願いします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。 かせをいただきますが、一つメッセージをさせていただくけども、キャンプにこの間、クワウカ牧師ですね、タラミ教会の。まあ、公でも言っていいというので言いますけれども、卵巣がんと、それから子宮がんが発見されました。で20センチ ×10 センチ、あれ間違い、私が言い間違えた。20ミリ ×10 ミリですね。20センチ ×10 センチって、えらい大きくなりますから。でも、2センチと1センチはすごく大きいがんです、がんでした。腫瘍が見つかりまして、9月に手術の予定です。今回、キャンプの最後ですね、最後2日目の夜からものすごい痛いまして、ちょっと大丈夫かなって、救急車が必要かなというようになったんですが、最後の流し替えの時に、みんなで祈ったんですね。まあ、祈り終わった時に、すっと痛みが取れて、でも私は、まだ痛くなるんじゃないかと思って見てたんですが、本当に元気になりまして、ここまで帰ってきて、本当に喜んで戻ってかれました。だから、がんがなくなっているかどうかは分かりません、まだね。これ、過去のちゃんと検査行ってもらいまして、きちんと大村医療センター、がんセンターかなんかに行って、検査を受けて手術を決めるんですが、場合によったらがんがなくなったか、小さくなった可能性があるんじゃないかっていうぐらい、本当に痛かったんですけどね。嘘みたいに良くなったんですね。だから、だからがんがなくなったと言いませんが、可能性はありますし、この後、ね、ぜひ皆さん覚えてみてください。本人が公で言っていいので祈ってくださいということだったので、心に覚えてみていただければと思います。はい、それでは、お知らせよろしくお願いします。